ばんは、牧野です。
こんばんは、瀬島です。
はい、というわけで魚ラジオ始まります。
はい、この魚ラジオは、
はい、
2人、
はい、
牧野と瀬島が、はいはい、音楽のこと、
はい、
美味しいもののこと、
はい、
漫画のこと、
はい、
ゲームのこと、
はい、
などなど好きなことだけちゃぶ台挟んでダラダラ喋るラジオでございます。
はい、
はい、第94回、
はい、
ね、始まります。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで、
はい、ちょっと間が空きましたけどもね。
うん、間が空いたんですけれども、実はね、93回と94回の間にちょっとね、イベントをね、
うん、
イベント突発的にね、やらせていただいて、
うん、そうそう、この間一昨日ですかね、
はい、
うん、なんか思いつきでユースだったりしてましたね。
してましたね、
うん、
そう、このそうですね、100回記念にユースをやるって宣言してしまってから、
うん、
そう、何をやればいいのかなっていろいろ考えてて、
うんうんうん、
それが今そのユースト配信を我々がやった日ね、
うん、
いろんなところでユーストやってたんですよ、
うんうん、
なのでやっぱ人が喋ってるのを生で見てると、うん、自分たちも喋りたくなるわけですよ。
もうすっかりあれラジオがね、うん、人生の一部になってきましたね。
そう、生活の一部になってきてますね。
はい、
はい、なのでまあ100回記念の練習ということで、
うん、
本当に突発的に、
うん、
配信3分前とかに、
うん、
今からやりますってダラッとつぶやいて、うん、でも結構見に来てくれたよね。
まあね、
はい、うん、ちょうどね、まあ、タイムラインに人がたくさんいらっしゃる時間帯だったので、うん、その説はね、ご視聴くださった皆さんありがとうございました。
はい、
またああいう形で、不定期にね、
はい、
やらせていただけたらなと思いますので、
思いますね、
はい、よろしくお願いします。
はいね、はい、ユースト見た方多分次回もぬいぐるみが出てくると思いますのでね、
はい、
はい、
お願いします、
ね、
またね、今からやるよっていうぐらいの本当に緩い感じなので、
うん、
はい
ね、
まあ見れない人は見れないし、見れる人は見れると思うんだ。
そうだね、
うん、
うん、まあ、そんな感じでね、
はい、
なかなかパンダも好評でしたので、
そうです ね、
はい、やっていこうかなと思います。
ペルソナです。
ペルソナですね、
はい、多分あれはね、こう何のペルソナだろうな。
いや別にアルカナが何かはどうでもいいんじゃないの。
うん、うん、私もそう思った、
うんね、
すいませんでした、
まあ、あれも一種のペルソナっていうところで、はい、までは合ってるよ。
うんうん、あれだよ、こう なんかこう外の世界の事物に、ね、相対した時で出てくる心の鎧みたいなことをイーボールさん言ってるじゃん。
今言ったことその前聞いたことをさ、
うん、
そのまま言ってるな今。
そうだよ、ユースト用のペルソナがパンダなんだよ。
そうだな、
うん、そうです
ね、さっきからねずっとペルソナしてましたからね。
はい、
そうだ、ね、P4G ね買ったんですよ。
そうなんです、
この93回と94回の間に、
はい、
うん、
ペルソナ4ザゴールデン、
そうそう、
はい、
で僕は発売日に買って、まあ、ちまちまやってるんですけどね、
はい、
瀬島さんは在宅仕事ちょうど締め切り前だったので、
はい、
今までずっと我慢してたんですよね。
そうなんです、納品したらやるって、
うん
うん、
っていうのがあって、ちょっと今日出かけて帰ってきた後ね、
はい、
うん、収録する前にちょっとネタのためにやるかってね、
はい、
ちょっとやるかって、
うん、
言っといてね、もう2時間経ってる、
うん、はい、
うん、
すいませんでした。
いえいえ、
いやでも本当触ってみて感想とかさ、うん、こうペルソナ4、うん、元のね、
うん、
プレステ2のバージョンとどう違うのかすごい興味があったから、
うん、
その辺も喋れたらいいなと思ってポチポチ触ってたんですけれども、
うんうん、
まあそれは後
で
お話するとして、
今日はメールで読みましょうかね。
そうなんですよ、
いただいてるメールがあったんですが、
はい、
まだ読めてなかったので、
はい
ね、はい、
ちょっとねメールをご紹介していきたいなと思います。
はい、ですね、
はい、
いつ来てます、
はい、
愛知県から、ジャクソンさんです。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、男性なので私が
お願いします。
魚ラジオのお二人、おはこんばんちは。
こんばんは。
おはこんばんちは。
私ペンギン村じゃないから。
でも世代じゃん。
うん、
うん、ね、
うん、
うん、こうジャクソンさんはきっとペンギン村だったらこの夫妻は通じるはずっていう、
うん、
ねね、世代が分かる人ですか。
右向いて左向いてバイチャバイチャです
ね。いや分かってんじゃん。
分かってる。
やっぱり分かってる。
分かってる、うん、歌えるよ私、オープニングもエンディングも、
うん
うん
う
ん、
そうそう、懐かしいですね、う
ん、はい、まあ置いといて、う
ん、メールを書いては消し書いては消し、結局こんな時期になってしまった残念な男ジャクソムです。はい、ね、魚ラジオに多分ね、ゼロ回から聞いてくださってる方なんですよ。
多分そうですよね。
そう、ヒデのリトルラジオの方でもね、
はい、
面識はないですけど、
はい、
よくお名前は聞いてたりしますのでね、
はい、
うん、 そんなジャクソンさんはね、あ、前あったわ。
あったの？
前のメール来てたわ。ごめん、
あったよね、
思い出した。
あったよね、
うん、初めてみたいな扱いしちゃったけど、うん、そうだよ、スーパーロボット大戦のネタいっぱい送ってくれたよ。
そうだよ、
すっごい感覚が来たから、ね、
マキーノちょっとしっかりして、うん、
はい、
すみません、ジャクソンさん、
本当にね、本当に、
はい、どこかのリトルラジさんとは違って毎週必ず、メールを読んだりとか、うん、ね、収録したりとかそういう番組では全然ないので、うん、本当に思い出した時にこの魚ラジオに送りたいなっていうネタがパッと浮かんだ時にでも書いていただければ、
そう
そう、本当に結構ですの で、
ね、
よろしくお願いします。
失礼しました、
はいはい、というわけでメールの続きお願いします、は
い、いきなり告知です、
はい、
6月20日水曜日に、
うん、
ミュージッククラブジャニスで行われる秋鳥のワンマンライブに参加予定です、
うんうん、
当日は昼から友人とエビスバーにて飲んでると思われます。
ほう、6月20日ってもう終わってんじゃん。
そうだね、今日23っていうかもう24だね、これ、うん、撮ってんの24の深夜ですから、
うんうん、もっと早く収録すればよかったんじゃないの。
20日水曜日ってユーストやってたんだよ。
あ、
違うか、木曜日か。
木曜日、
まあでもそんな感じですよ。うんうん
うん、
はい
はい
はい、
はい、
すみません本当にね、
はい
はい、だからこの日私ジャニスにやってないので、
うん、
ね、遭遇してませんが、うん、来てらっしゃったみたいですね、
うん、
はい、ね、
ジャニスね、何回も行ってるライブハウスですけど、
そうですね、
いいとこですよ ね、
うん、で、ちょっと公式の方から、
はい、
紹介を引用してくださってますね、
はい、
秋鳥とは、秋の過去歌ピアノと春鳥過去歌ギターのシンガーソングライター2人からなるアコースティックバンド、
ほうほう、
関西を中心に東京名古屋中四国全国各地を問い回り歌を歌ってるというユニットさんですと。
へえ、ね、なんかピアノ鍵盤とさ、うん、ギターボーカルと、
うん、
でなんか雷雲っぽくていいね。
そうだね、
うん
うん、ですね、うん、はい、で、先日応援しているインディーズシンガーの富田翔吾さんが名古屋に来られた時に対バンしていたのを聞いたのが最初で、魚ラジオ的にの事故、
うん、
とりあえず最新 CD を1枚買い、ちょうど水曜日だったことから、かっこ水曜日はネルジンがネットラジオで生放送して、かっこ路中、大阪へワンマンに行くことを計画しました。
なるほど。
なかなかのフットワークですね。
いいですね。
ね、
うん、
ですね。です。さて、自分が応援している富田翔吾さんですが、
うん、
先日6月2日に京都大宮にある京都、ルースタールースターかな、
うん、
で
ルータールーター、
ルータールーターで、アルケミストさんとのツーマンライブを見に行ってきました、
うんうん、
アルケミストさんは関東を中心に活動している2人組で、
うん、
昨年から積水ハウスの CM ソングを歌っておられます。
ほう、
うん、ね、
積水ハウスの CM ソングっていうとあれか、積水ハウスか、
まあそのフレーズは入ってたけどね、
うん、
一応サイト見たんですけど、
うん、
でも瀬島さんが想定してるのは女子ボーカルのね。
うん、
違う、
男の人のボーカル覚えなんかあるんだけど、
じゃあきっとそれだわ。
あ、そう、でもいろんな時代に合わせていろんなバージョンがあるんだよね、うん、きっと、うん、
なんか女性のボーカルの方が印象に残っている。
そうなんだ、うん、私男の人だけど、
ね、そっか、
うん、まあ置いといて
ね、
はい、
はい、富田翔吾さんは京都を中心に活動しているシンガーソングライターで、カレーをこよなく愛する人です、
うん、
俺じゃん。
お前か。
俺だ。
そうか、
うん、
シンガーソングライターだったのか。
実はなわけないですね、
うん、
でもカレーを愛する人だから人いい人だよ。
そうだな、うん、カレーを愛する人に悪い人はいないな。
そうそう、
まあ置いといて、ね、富田翔吾さんって私名前聞いたことある、
でもライブは見てないよね。
そうだね、あのねビラもらったことあると思う多分。
お、なるほど、
うん、
うん、まあ南ホイールやらね、
うん、
何やらで関西ウグロしてれば、
うん、
何かビラをもらうことはあるでしょうな、
うん、7月7日の見放題にも出演予定らしいですからね、
うん、
あれ違う、
それ秋鳥で、
あ、間違えた、
うん、違いますよ、
間違えました、
違いますよ、
申し訳ない、
はい、ね、見放題の話は後でしましょう、
ね、後でしましょう、はい、はい、
ね、で次ね、
はい、
で、富田翔吾さん、この日はバンドバージョンでアンコールではアルケミストさんとコラボを聞かせてくれました、
うん、
京都ルータールーターは立ち見が出るほどの盛況で、うん、おそらく90人ぐらい、
うん、
ライブ後には挨拶をする人たちでエントランスが満員状態、
うん、
あまり長居してもお店に迷惑なので自分は知り合いのライブチケット って、出演者の皆様に挨拶してから、リトラジを聞きつつホテルに戻りました。
うん、
あのね、さりげなくここでさらに名前が出てない第4のバンドがいますよ
ね。ですね。
ねえ、
うん。8月8日のチケットだそうですが。
ねえ、
う
ん。あの、思い当たる節はまあありませんけど。
はい。
なんでしょうね、あのジャクソンさん本当に多趣味ですよね。
です ね。スパロコだったり音楽だったり、
うん、ね、
一人魚ラジオができるんじゃないか。
それであのリトラジオ聞いてるとね、
うん、
アメフトめっちゃ詳しいんですよ。
へえ、
ね、
アメフトか、うん、なんか我々的に言ったらさ、アメフトって言ったらさ、ほらアイシールド21ぐらいの知識しかないじゃん。
ないね、
うんうん、じゃ あれも、うん、あれもかなりそのアメフトをちゃんと解説してる漫画らしいんだけれども、
うんうん、いやもう普通にあの向こうのね、
うんうん、
アメリカの放送を見て盛り上がっている感じで、
へえ、
なんかすごい、
うん、
ね、そんな知識の泉ことジャクソンさんですよ。
はい、
ね、そんなジャクソンさんの知識の泉ぶりは今紹介されたリトルラジオですね、
はい、
こちらの方を聞いていただければ、
はい、
多分あの 2,3 回の放送で1回はメール来てるはずですので。
そうだ ね、
うん、で戻りまして、
はい、
やっぱり生はいいですね。一期一会、常に音源と同じ演奏ではなく、その日だけのアレンジがあると、めっちゃ嬉しくなるんですよ。
うん、
アレンジの違いを聞き取るのを、おこがましいと思いますが、勝負と捉え、全身全霊で生を感じる。それをもっとにライブを見てるつもりです。
素晴らしい！
素晴らしいね。
うん。
うん、ね。なんとなく聞くんではなく、
うん、
ね。
ね。
本当に。
だからこそ事故もあり得るという。
そうだね。
ね、真剣に聞くからこそ事故として成立するんですよ。
そうだね。
うん、
確かに。
うん、そうそう。うん、そのバンドマンステージに上がってる人たちだって一回一回が勝負なわけだから、うん、そうやってお客さんに届けるぞっていう、で受け取るぞっていう気概で持ってさ、
うん、
ね、音楽を聞くわけだから届くっていう。
そうだな。
ね、
う
ん、そういうことってあるじゃない。
ね。
うん。
リスナーの心ですね。
そうです。
うんうん、
素晴らしい。じゃあ
素晴らしいですね。
うん、
はい。で、2ヶ月に1回はライブのために京都入りしてる愛知県人のジャクソンでした。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いいね。い
やね、本当にね、
うん、
うん、遠征の多い人だ、
うん、
近距離遠征をこう定期的にやってるっていうのはね。
そうだね。
いいね。
うん、私がほら浜松とか広島とかにピャッと行くようなレベルじゃないですか
まあね、いや岐阜から京都と大阪から浜松は、
うん、
一回り大きいですから、
ね、いや愛知でしょ。
愛知、
うん、
愛知か、
うん、
間違えた。
愛知はもうちょっと、
でも岐阜と南が愛知、
うん、
合ってる合ってる、
まあ、一応合ってるっちゃ合ってる、まあ、静岡の手前が一応愛知だから。
あ、そうだな、
うん、じゃそうだな、
そうだな、
そうだな、うん、うん、ごめん、うん、悪かった、うん、
まあとにかくね、
私が間違ってた。
まあ、そんな感じで、
はい、
まあ、遠征ね、
うん、
よく行ってらっしゃるジャクソンさんですよ。
はい。
はい、秋鳥ですけど、最初に出てたね。
はい。
この方々見たことないんですけど、
うん、
さっき YouTube で見ましてね、
はい、
言った通り、編成がね、雷雲と似てますから、
うん、
実際バンド形式だったの、YouTube 見たら。
うん、うん
うん。で、なんか、聴いた曲で言ったら、なんかだったかな。
ん、
野良犬のなんとかっていう曲があってね、なかなかいい曲でしたよ。
ほうほう、
うん、今 YouTube のページ見ましょうか。すぐ音が出ました、ね。
うん、
なんだったかな。そうそう、野良犬たちのバラードっていうのがね、
うん、
これなかなかいい曲でしたよ。
ほうほう、
うん、
さっき収録前に流してた
やつ。あ、そうそうそう、
あれ良かったよね。
うん、
うん、
そうそうそう、
シャゴリラに来ることがあるんだね。
うん、うん、なんかウェブサイト、秋鳥のウェブサイト見るとなんかちょっとね、なんだ、メインビジュアルがね、かなり強者なのでね、
うん、
なんか、あれなバンドなのかなと、
うん、
ちょっと一瞬思いますけど、
うん、
そんなことはなく。
ないですね。
ね、割としっとり聴かせる感じでね、
はい。
いいですよ。
はい。ね、このポスターに騙されてはいけない。
うん。ね、ビッグキャットのライバルだからって大きい猫を配して、
うん。
ベタだな。
でもいいな、このセンス嫌いじゃないよ。
そうそう。何気にビッグキャットでライブっていいね。
ね。
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 なかなか。で、あれですよ、ね、後でまた言いますけど、見放題にね、秋鳥さん来るんですけど、
はい。
あ、時間帯どこだろうって思ったらね、
うん。
うん、我らが雷雲の一個前なんで、
うん。
うん、ね、
うん、
見ていったら雷雲最善いけないんじゃないかという、すごいジレンマ、
うん。うん。雷雲ね、だってやるライブハウスがちょっとキャパが小さいじゃないですか。
うん、
入場制限絶対かかるって。
ね、鳥だもんな。
ねえ、ギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリ
かね。
もうただでさえ今発表されているタイムテーブルでもうどこをどういくかもう頭も悩ませまくってるんですけども、ギリギリギリギリギ
リギリ、そのギリギリぐらいちょっとね、
うん、
ここでね、まあそんな具合でね、
はい、
うん、あの音楽話を送っていただいたジャクソンさんでございます。
はい、ありがとうございます。本当に
ね、いつもね、
また何かね、
はい、あの
ピンときたライブとかね、あの音源とかあったら、
はい、
ぜひぜひ感想のメールなんかも送っていただきたいなと思います。
はい、お願いします。
はい、それでいつかね、あの同じライブに行ってみたいですね。
なんかあの関西の方に来るんだったら、あのひょっとね、
そうそうそう、
出くわす可能性があるかもしれませんね。
う
ん、
そうそう、あの本当見放題、7月7日に行われるそのライブサーキットイベントであるとか、
うん、
あとは10月にね、うん、南ホイールというまた、うん、あの秋鳥さんとか出るんじゃないですかね。
ね、
うん、うん、でそういうところでこうピャッと集合して、うん、
ね、
ね、
やっぱり南ホイールでちょっとね、軽いオフ会的なことやりたい、
やりたいですね。
ね、
うん、だ100回の時にはちょっとその辺の告知なんかもしつつ、
そうだね、
うん、こういうのはさ前々から言っておかないとみんな来れないから、
そうなんだよな、
うん、
うん、
ね、
大事なことですよ、
大事なことです、うん、本当に
分かりました、
なんてことも思いつつ、
はい、
はい、メール紹介でございました。
はい、ジャクソンさんありがとうございます、
はい、このようにですね、我々さかなラジオでは皆様からのメールを、
はい、
常時募集しております。
してます。
はい。
ね、
番組への感想、
はい、
それから日常で起こったね、ちょっと面白いことであるとか、
はい。
はい、我々二人に聞いてほしいこと、
はい、
我々の質問でも、
はい、
はい。あとは何でも結構です。
はい、
あの取り上げたコンテンツ、あとは、バンドなどへの、熱烈なメッセージでも、
はい、
何でも結構ですので、
はい。
はい、サイトの方のメールフォームから、
はい、
はい、ピャッと送っていただければ、
はい、
はい、結構です。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
ね、告知が以上についてきましたね。
うん、
うん、
まだまだだなとは思ってるけどなんかさ、そのオープニングの前工場もさ、
うん、
特に原稿とか作らなくても自然と定着したじゃないですか、
うん、
このねメール待ってますの工場もいつかなんかの形で定着するとは思うんだけど、
だ、ね、
まだちょっと定まらないね、
うんうん、分かりました。
ちなみにこのメールの工場、メールくださいっていう工場ね、
うん、
雷雲のやつを結構パクって
なるほど、
うん、
なるほど。
雷雲があの K-MIX っていう静岡の FM 局でやってるブレインマジックレディオショーっていう番組があるんですけれども、うん、そこでごまちゃんが毎回言ってるこのメール待ってますっていう胸の、
うん、
あのトークがね、うん、あるんですよ、
そ
うか、うん、そこをねかなり参考にさせていただいてます。
わかりました。
はい、
はい、
まあね、ブレインマジックレディオショーのリスナーでもある方はちょっと聞き比べて違いなんかを見つけていただけるとちょっと面白いかもね。
はい。
はい、まあ、そんなことは置いといて。
ね。
はい。
じゃあまあちょっと他の話題。そうだね。今、話題が出たらちょっと見放題の話しますか。
します。
ね。
しましょう。
見放題というのはですね。
はい。
今年の7月7日、七夕。
はい。
土曜日ですね。
はい。
に、南のライブハウスでね。
大阪市のね。
大阪市。
うん。
南に難波界隈の羽村あたりですね。
はい。
で行われるライブサーキットイベントで、
はいはい、
現時点で102組のアーティストが出場して、
うん、
やんやんやんやとね、
はい、
街中お祭りになるイベントでございますよ、
はい、
でね1日1組ずつアーティスト発表ずっと続いてたんですけど、
うん、
まあ、それもようやく落ち着いてきて、
はい、
でタイムテーブルもね
公開されたわけなんです
よ ね
第1弾が
そうそうそうそう、
うん、
でまあこう各地ね、
うん、
なんでしょう、感極まった叫びから阿鼻叫喚まで、
はい、
ね、かぶってるとかね、
うん、
いけるとか、
うん、
そんな感じになってきてますね、
うんうん、かぶってるわ、
かぶってますね、
かぶってるわ、
ね、はい、はい、この放送聞く前にちょっと見放題のサイトでざっと PDF を見ていただくとより話が分かりやすいかもしれません、
はい、
そんな感じでね、今こうその見放題ね、
うん、
タイムテーブルを見ておるわけなんですけども、
はい、じゃあおそらく、
うん、
マッキーノと、
うん、
私で、
うん、
個人的なタイムテーブル絶対違うと思うんですよ、
うん、
それいくつか被ると思うんだけれども、
うん、
マッキーノの暫定タイムテーブルちょっと教えて。
ね、
うん、
まあ、最初に行って、じゃ休憩は挟まないとするよ、ね、
あ、
休憩なしで行
って、ね、なしで、
うん、行って、だから実際違うんだろうけど、
うん、
行ってだからそうだな、
理想の第一タイムテーブル、
うん、
はい、
最初で、瀬島さんがいいと言ってるので、
うん、
まあ、秀吉みたいだな。
みたいよね。
で、まあ同じくね、瀬島さんがいいと言ってるので、
うん、
じゃあ小玉哲也さんもみたい、
うん。
次の時間帯ね、
うん。
で、次の時間帯は今、こう、 パッとね、
うん、
次とその次の、2時から3時の間は、まあ、空いてるところがないので、
うんうん、
まあ、この辺はその時の伸びですね。
そうですね。
名前だけで言ったらちくわテイスティング協会が気になるんだけど、
うん、
ね、うん、まあ、片山ブレイカーズもいいよって前から聞いてるからね、
うん、
いいかなとかね。
私は井の頭地区音段がちょっと気になるかな、
うん、かな。でその次の時間帯はね、ゴーストノートが出てるので、
うん、
やっぱりここね、この間見ましたし、
うん、
ロナチップスのイベントで、
うん、
まあ、ここを見に行こうかなとね。
行きたいですね、
うん、ロッサインタイムもいるからちょっと気にはなるんだけど、
うんうん、
でもやっぱり見たことのある方がね、
うん、
いいかなっていう、
うんうん、
でね、次の時間帯はですね、
はい、
パスピエ見に行きたいです。
ほう、
パスピエ、今ね、FM802 のヘビー方角ヘビーローテーションになっているバンドですね。プロフィールではよくわからないバンドですね。
というと、
なんかそう、初期の相対性理論を放出させるような謎バンドですね。
ほう、
急に出てきたかみたいな、
うん
うん、大学生かそれより上ぐらいだしみたいなね、
うんうん、
まあ、女子ボーカルなんですけど、
うん、
なんか本当にね、キラキラしてますね。
ほう、
うん、でも確かな演奏力みたいな、
うん、
最初聞いた時トリプル H かと思ったけどなんか似てたんだよ。
へ、
ピンドラのさ、
マールピングドラムね、
マールピングドラムのあのイリュージョンのとこでかかってるあれ、
うん、
みたいななんかキラキラっぽさがあった、
うんうんうん、
歌詞がとかじゃないですね、
うん、
で別にアイドルっぽいわけでもないんだけど、
うん、
なんか、
うん、なんか言わんとすることはなんかわかる。
そうそうそう、うん、なんかちょっとね、あの1ヶ月ずっと聴いてるので頭に回ってくるまで、
なるほど
いいかなって思いました、うん、
はい。
でその瀬島さん、パスピエは今のリアクションからして知らなかったと思うんですけど、
はい、
この時間帯法は何かあります？次の時間帯も含めていくと、
てかとりあえずマキーノの方を先に一通り、
あ、じゃあパスピエ行って、
うん、
次の時間帯、そうだな、まあ、これと言って知ってるのはいないんですけど、まあ、あえ近いから裏にの見ようかなと。
ほうほうほう。
で、その次の時間帯はまあ多分見る休憩かもしれないけど、
うん、
見るとしたら、まあ、そのままなんか激絶もいいと聞くので、
あ、
でね、次の時間帯はこれは足軽ルースですよ。
ですよね。
魚もいいって聞くんだけど、やっぱり足軽ルースは見たいよ、
うん、
あれ、ね、
やっぱね、ライブ行ってるって感じがするもんね。
そうだね、
私も足軽ルースは絶対行く、
うんうん、で足軽ルース終わった後どうぐらいでも力尽きてると思うんですけど、
うんうん、
もし体力が無尽蔵でやるんだったら、そこから新神楽に移動してちょっと住所不定無職みたいです。
ほうほうほ
う、うん、ね、ジャカジャーンってやつです。
ああ、あれか、うん、前言ってたね。
そうそう、うん、ギターとかっていう人ね、
うんうん、
で好きな時間帯はね、知ってるのがいないのですよ、
うん、
でその後がガク MC とツルが被ってるんですよね、
うん、
うん、そうそうそうそう、うん、
あ
どっちも見たいんですけど、その次のロマンチップスに近いので、まあ、学部 MC かなと。
そうか。
っていうとこでしょうか。
そうか。
僕としては。で、まあ、ロマンチップスを見て、
うん、
で、その次の時間帯のところは、なんとも言えないところがあるのですが、まあ、そうだな、クリープハイプがいいよとか聞くけどね。
言いますよね。
うん、で、その後の時間帯で言ったらですね、ミツと秋鳥が、
そう
ですね。
バッティングしますね。
で、タイムテーブル通りで行くんだったら、秋鳥行ってから雷雲と行きたいところなんですけど、まあ、雷雲がさ、
はい、
鳥なわけですよ、
はい。
で、会場がね、今言った通り、
はい、
スープオペラクラシックス。
ソープオペラじゃん。
話があった。ソープオペラかな、
うん。うん。
とにかくね、ここね、あんま広くないんですよ。
うんうん。
南ホイールで行ったんですけどね。
そうだね、マッキーの入ってたね。
まあ、さすがに鳥だから、椅子はないと思うんだけど、
うんうん。
うん。椅子は取ってフルオールスタンディングになってると思うんだけど、
うん、
そんなに入らないと思うからな。
そっか。
うん。なので、まあ、ちょっと秋鳥やパスしても、早い段階から雷を見ていく。こうかなかな。
なるほど。
そうそうそうね、タイムテーブルで見るとバンドごとのさ、
うん、
空きがないからね。
そうなんだよね。
だから多分今こう順番で言ったけど、
うん、
実際はなんだろう、飛ばし飛ばしになっちゃうと思うんだよね。
うん、
うん、
あとやっぱりご飯食べないとね。
そう、持たない持たない、
うん、
その辺をどこに入れるかだね。
うん、
大体私こんな感じなんですけど、
はい、
木島さんどんな感じですか？
ね、まず、まあ、チケットをね、まあ、パスに交換して、うん、まず最初は秀吉って決めてます、
うんうん、
はい、ただここの最初の時間帯ね、まだ2組未発表のところがあるんですよ。
そうそう、
そう、ビッグキャットとソープオペラクラシックスが未発表になってるので、うん、ここの出方次第ではちょっと揺らぐかもしれない。
それを言ったら小南安さんがまだどこに入るか分かんないですよ。
そうなんですよね、うん、岩崎愛ちゃんもどこに入るか。
あ、そうだよね、
うん、
で小南安はサマソンに出るからビッグキャットじゃないかなって思うんですよ、
どう考えても、
うんうん、ビッグキャットクラスなので、うん、表紙は一発目とかさ来るかなって思ったり。
いやでも一番盛り上がる6時から6時半のあたりに入ってくるんじゃない？ここも未定だよ。
足軽ユースロマンチップに挟まれたところにそんな来ちゃう？
来ちゃうんじゃない？来ちゃうんじゃない？
かー。
そんなわけでタイムテーブル未定の部分っていうのが多々ありますので、うん、秀吉とは決めてるんですけれどもちょっとまだわからない。
そうだね、
うん、で次の時間帯、うん、私ここもね児玉哲也さん見に行くって決めてたんだけれども、うん、ヒルズパン工場の方でインタームかな、
うん、
っていうバンドがねすごくいいって聞くので、うん、ちょっと見に行きたいかな。
じゃあちょっとはしごする感じですか？
うん、はしごするかな、どっちかな。そうそう、このライブ会場であるヒルズパン工場とトライアングルと位置関係にもよるんですけどね、
うん
うん、できればどっちも見たいんだけども、
うん、
どうかな、気に入っちゃったら多分居座っちゃうからね。
そうだな、うん、
ちょっとずつ見るっていうゲートはちょっと無理だ。
そうなんだよ、俺もそこ苦手でさ、
すごい苦手だって、出るの申し訳ないもん、
うん、
こんなにいいのに。
そうそうそうそう、
あーごめんなさいっていう、
うん
うん、なのでここはちょっとね迷ってます。
はい、
はい、まあ、当日のテンションで決めちゃいそうな気がするね。
そうだね、
うん、でもなあ、児玉哲也さんはもう一回見たいしな。
ね、前にね、いいよいいよって言ってたもんね。
よかったもん、
ね、
うん、でも今回は本当にこう一回見てすごい良かったっていうところと自己理解っていうバンドがバッティングするんだよね、うん、私の中で、うん、ちょっと
これ怒りをぶつける。
まあまあ置いといて、うん、まあ、体は一つしかないわけですから。
そうだね、
ちょっと、まあ、飲み込んでね、
うんうん、
それで1時半から2時のアクトが終わりまして、でこの2時から2時半の時間帯、うん、ここ私知ってる人がいないので、そうですね、もう井の頭地区運団見て片山ブレイカーズ見てチラチラっとかな、
うん、
っていう、まあ、もしかしたらここでちょっと遅いお昼を食べるかもしれません、
うんうん、
でその次の時間帯3時から3時半ですね、うん、ここはまあゴーストノートでしょ、
うん
うん、ロストインタイムも気になるけどゴーストノートかな、
うん
うん、です、
はい、
で、次の3時半から4時、
うん、
ここはうーん休憩かな、
うん、
ちょっとこの2時半から4時ぐらいのところまでちょっとのんびりタイムだと思います、うん、気になるところに入ってピャッと入ってっていう感じですね、うん、で次が4時から4時半の時間帯、うん、ウラニーノ見に行くか空中ループ見に行くかですごい迷ってる、うんうん、
空中ループは南ホールにもいましたね。
です ね,
ね、
うん、これねどっちか気になってるんですよね、
うんうん、はい、
ちょっと迷ってる、
はい、
それからで次がちょっとまあブラブラして、
うん、
足がリュースは見るな。
そうだな、
足軽ユースのためにちょっとビッグキャットに前乗りしてるかもしれません。
あ、なるほど、
うん、やっぱあれは前でピョンピョンしないでしょ。
そうだな、
うん、
うん、
というのもありますし、あとは単純にほら入場規制ちょっと気になりますからね、
うんうん、そうだな、うん、いくらビッグキャットとはいえ、
うん、ね、とこの5時から5時半の時間帯に足軽ユースを見まして、次が、うん、マッキーノが住所不定無職に行くんだっけ。
そうだな、まあ余裕があれば、う
ん、だな。で足軽ユースの次の時間帯ビッグギャットがわからないので、うん、ちょっと様子見で、はい、様子見して、ここが次が、
うん、
この6時半から7時の、
うんうん、
ここが今回一番の悩みどころ、
うんうん、
学 MC を取るか鶴を取るか、
うん
うん、
ダック MC はね、去年の南ホイールでね、
もうあれは本当に事故った、
うん、
盛大に事故ったわ。
で鶴はね、
まあ、鶴はこれから事故りたい、
うんうん、まあまあね、あの 前からずっといますからね鶴はね、
うん、
あの最近アフロ着もシャツをやめましたけど、
やめましたね、
まあね、
うん、
あの相変わらずいい歌歌ってますよ、
うん、鶴はね、あの雷雲ってたまにかけてるんですよラジオで、うん、
なるほど、
それでね、あ、いい歌だなって結構気になってたんですよ、うん、一回ライブ見てみたいし、
うんうん、ライブ楽しいと思うよ多分、
うん、一度ねアフロのうちにライブ見てみたかったね、
うん、
うん
ね、
まあでもあれはカツラらしい
よ。それ知ってるよ。あんな見事すぎるだろあれ。
あ、
うん、うん、見事すぎるから多分あれはズラだろうなと。
うん、うん、いやでもなんか言っちゃいけなかったらしいよ。あ、
まあそれで売ってるからってい
う。うん、まあ置いといて、うん、そう、まあアフロを取るか学園 MC を取るかだよ、うんうん、いやもうアフロじゃない、
うん、
ない、
とにかくね、
とにかくどっちを取るか本当に決められない。
まだ決められない。
全然決められない。すごいもうグラグラしてますね。うん、はい。で、それで7時になりますよね。うん、で、そこからはもうロマンチップスいきますよ、
うん。
うん。で、ロマンチップスを7時から7時半まで見て、うん、そこから、困るというか迷うな。渡辺フラワーがいいってすごい聞いてるので、うん、ちょっと気になってるのと、それぐらいかな、
うん、
うん。で、渡辺フラワー見たら、あとはもう私はソープオペラクラシックスにあの前乗りで入っておきます。なので、この大柴ひろみさんかな、ひろきさんかな、うん、いうのを見て、雷雲に一直線っていう。
うん
なので、これどこでちょっと晩ご飯食べようかなっていう感じですね。
そうだね。
うん、ロマンチップスの後に晩ご飯かな、私は。
うん。次、うん、の最後の雷雲に向けてって感じになるかもしれない、
ね。そうですね、うん。はい。なので、こう、蜜とか、クリープハイプとか、秋鳥とか、あとはね、このトリコ、
うん、
もうすごい気になってるんですけど。
なんかあのね、あの、ゴミ放題の主催のね、
うん、
あの、タミヤさんがしきりにいいよいいよと言ってるので。
押してますね。
ゴミ放題でもかなり初期に、出るよってなってたんで、
うん、
相当されてる感がね。
そうですね。まあまあそういう感じでですね、
うん、
どうしたらいいんだろうね。ちょっともう、
うん、
困った
ね。
ちょっとね、そういうわけで私の見放題タイムスケジュールはかなりちょっと混迷を極めております。
そうですね、
はい、最初から迷うもんだって、
うん
うん、
そう
だな。まあ、またあの追加でね発表されるタイムテーブルで結構変動があると思うんですけれども。
そうですね、
まだ発表されてない人もいるしね。
そうそうそうそう、
うん、
ね、
どうなっちゃうの。
だんだん、
はい、
ね、まあ、そんな感じでね、
はい、
見放題の方がもう一回言っとくと4月7日に、
はい、
の土曜日に、
はい、
ね、アメリカ村周辺のいろんなライブハウスで開催されますので、
はい、
まあ、詳しくはあの公式サイト見放題でね、
はい、
検索者出ますので、
はい、
そちらの方を見ていただければなと思います。
ぜひぜひチェックしてみてください、
はい、
もしかしたらね、あのチケット前売りがちょっと売り切れてしまう可能性はありますので、
ね、
はい、
今の中の、まあ、前に副委員長の人がツイートかな、うん、日記かで書いてたけど、うん、今のあの去年までは、まあ、まだソールドアウトはしなかったらしいんですが、
ほうほう、
今年はついにするのではないかという感じですね、
はい、
うん、ね、
はい、
ということですので、
はい、
ぜひぜひ、まあ、見放題はそんなとこかな。
ですね。
あとは、まあ、なんだろう、あの、実際に行った時の感想といいますか。
はい。
ですね。
はい。
はい、
まあ、またね、あの、メールの催促になってしまいますけれども、うん、もう僕の、私の見放題タイムテーブルっていう感じで、
うん、
あの、妄想タイムテーブルを。
そうだね。
うん、
ピンポイントに。
うん。教えていただけたらな、なんてことも思っております。
はい。
はい、で、まあ、次のお話行きましょうか。
そうだね、あの、音楽の話を続けてもいいですかね、ちょっと。
あ、いいですよ、どうぞ。
短いですけど。
はい。
あの、まあ、音楽、さっきのジャクソンさんのメールでもね、
はい。
まあ、一期一会なんて話がよくありますよ。
ええ。
で、ね、あの、今日ね、あの、まあ、事務所で仕事してましたらね、
はい。
ツイッターにさ、
はい。
ファジーロジックのアカウントから大切なお知らせがあると、
はい。
来てね、
はい、
嫌な予感がしたんで、見に行きましたら、
はい。
ね、あのファジロジックちょっと前の回でもね、
はい、
ライブ行ってきて、
はい、
いいバンドだいいバンドだって言ってましたけど、
うん、
なんかあれですよ、あのドラムのね田淵美香子さんが、
うん、
あのもう4月半ばで4月上旬ですか、
はい、
でもあのファジロジックを脱退するということでね、
はい、
しょぼーんですよ。
ショックだね。
ショックだよ。だってね、まあきっとね、こう我々の恥ずかしいないところでいろいろな話し合いが持たれての結果でしょうからね、まあ一ファンとしては受け入れるしかないんですけど、私ファジロジック、その美穂さんのドラムにまず惹かれて好きになってるので、あーって感じですね。
そうだよね、
4月のねワンマン、ね、行きたかった、行ってよかったなって、まあもう今さしょうがないんだけど、行けなかったからしょうがないんですけど、残念ですわ。はい、まあまあバンドが解散するわけではないし、ね、あのメロディーメーカーはあの、ね、ボーカルギターのね、石田さんなので、音楽性が変わるとかではないんですけど、やっぱちょっとね、あの
寂しいね、
寂しい、あのアルバムのティットでもね、あのスカートっていう曲であのユニゾンのボーカルとかやってらしてね、幅広がっていってなと思ったとこだったんですけどね、寂しいね。
ね、そうやってね、初めての全国流通版アルバムティート、出してこれからっていう時に抜けるっていうのはそれこそね、並々ならぬ事情があって、どうしようもないことっていうのが多分あるんだろうから、そこはさ何も言えないけれども、でもやっぱり音楽続けてってほしいなと思うよね。そこだけちょっとあのわがままかもしれないけど、ね、またどこかでドラム叩いてくれる日が来るといいなと、
そうだね、
あのこっそり魚ラジオが願ってます。
はい、
はい、
こんな感じでね、
一度ライブに行きたかった私。
そうなんだな、結局
私ずっとすれ違ってばっかりだったんだよ、ファジーロジック。
そうだな、
遠征と被ってたり、仕事で行けなかったりとか、なんかすれ違うね、
っていうのがね、ありますよね。で、美香子さんが出てくるライブはあと3回あるんですけど、なんだ、東京と名古屋とあと神戸ですからね。
はい、
神戸もあの土平日でだったので、
はい、
平日でも行こうと思えばと思ってスケジュール見たんですけど、あのその日ちょっと無理だった。仕事のスケジュールが、
そうですか、
さすがにこの日に早上がりはできねえっていう感じだった。
神戸か、
神戸なんだ
よね。私なんとかして行けないかな、
もし行けるんだ、ガシ頼む、見届けてきてくれ、
なんかちょっと託された気分が、
まあこうね、予定どうなるかわからない、わからないけど、
ちょっとスケジュールできれば開けておきたいかな、はい、
ちょっとそんなことがありました。
はい、
あのアジロジックはちょっと今後も応援していきたいと思いますので、
はい、
はい、です。
まだ続報がね気になるところですね。
そうですね、
はい、あ
のメンバーコメントはまだ発表されてないので、
うん、
ちょっとそこを気になるところでございます。
はい、
はい、まあ音楽の話題、そうですね、そんなもんです。
はい、
ちょっとメモ見ながらです。
はい、
あとそうですね、
なんかある、
あのグラゼニの話したいって言ってたじゃないですか。
ああ言ったよ、そうなんですよ、グラゼニ、
ね、
週刊モーニングで現在連載中の、いやプロ野球年俸漫画、
年俸漫画ですね、
グラゼニ、5巻
です。
5巻がね、あのちょうど6月の22日に発売されまして、新刊が、でなんか最近ね、あの刊行ペースがちょっと早いらしくて、それで買わないとなっていう感じなんですけれども、
来月も出ますからね。
そうなんですよ、やっぱ週刊連載は刊行ペース早いね。
そうそう、で今あの割とモーニングでも、ね、だいぶね押されてますからね。
そうなんです、だってあれでしょ、この2011年のさ、ほらこの漫画がすごいって毎年なんかランキングやってるじゃないですか、あれ、ね、あれの男性版の2位だっけ。
そうだな、かなりいいとこまでいってますな、
本当にあの連載始まってもう瞬く間に急上昇していて、まあ、納得の漫画ですよ。
そうだね、
やっぱりほら、高校野球好き、それからプロ野球好きがこう、本当に思わずにやりとしてしまうリアリティっていうのがまずあって、さらに野球のことあんまり詳しくない人でも面白く読めちゃう、そのプロ野球界のこうなんだろう、豆知識じゃないけれども、こういう風にみんな働いてるんだなっていう、そうお仕事としてのプロ野球を観察できる。
そうなんだ
よ、ね、まあ、綿密な取材に裏打ちされてるってものもあるだろうし、あとやっぱり、あの一人一人の 登場人物のね、描き方、野球に関わってる人たちのキャラクターとかの描き分けがすごく精緻だし、うん、ああこういう感じなんだろうなっていう、
そうだね、
うん、プロ野球界がすごいこう身近に感じられる漫画なんだよね、
うん
うん、そう決して野球の展開とかをファンタジーにしてないし、うん、本当どこまでもさあるんだろうなって想像させる、
ね、
すごいよね。
この巻だとちょうどトライアウトの話がね描かれてましてね。
そうですね、
ほらトライアウトは野球詳しくない方に説明すると、こうクビになった選手がね、
うん、
もう一回どっか俺たち雇ってくれませんかみたいな、
そうそうそう
っていうのをこう集団で行うね、
うん、
集団テストみたいなやつなんですけど、そこにかけるねこう人たちがね、
うん、
もうまたリアルなんですよ
ね
一方2人ぐらい登場人物が出てきてね、
うん、
片方は俺はまだやれるっていう、
うん、
まだ分かりやすいけど、
うん、
もう一人の方は家計が大変なことになるって、
うんうん、
ね、負けられない理由がリアルすぎるよね、
うん、生活かかってるんだな。
そうだよね、
うん、
ねえ、だってプロ野球選手ってほら30代がさ、
うん、
もう言ったらピークというよりも引退を考える年じゃない。
そう、身の振り方を考えつつプレーをするっていうのはどれだけプレッシャーかっていう。そうそう、
一般企業だったらね30代40代ってね、
まだまだ全然働き盛りです。まだまだ
働き盛り、それこそね、
うん、
これそこ20代30代得た経験をもとにさらにやっていこうってね、
うん、
なのにもうこう小学校から続けてきた夢の職業がもう30代で現役が終わってしまうってすごい業界だよね、スポーツ。
そうだよ
ね、
それもさ、もう本当に言葉通りの意味で体が資本だから、うん、取り返しのつかない怪我なんかしちゃったら終わりだよ、
うん、そう、
うん、
すごい業界だよ ねで、それで業界その現役じゃなくなった後にね、
うん、
こう落ちぶれたり違う分野の仕事でちゃんと上まで行ったりとか、
うん、
いろいろあるよね、
うん、最後は何だろうな、その野球以外にきちんと何かをやってきたかっていう、
うん
うん、そういうところがものを言うんだと思うし、
そうだね、
うん、だから人としてどうなのかっていう、
うん
うん、部分が問われてくるっていうようなお話の展開もあったりするんですよ、
うん
うん、いやー身につまされるよね、
うん
いや、そういう風にさ、こう若い頃から、それこそ小さい頃から頑張ってきて、プロになって、それでもさ、10年ぐらい、
うん、
?10 年とか15年とかさ、それぐらいで使い捨てられてしまうわけじゃないですか。
まあね、ちょっと言葉は悪い
けど、ね。言葉悪いけれども、
ね、
うん。それがさ、こう今まで、なんだろうな、こう、あんまりほら、見ない世界じゃないですか、
まあね、
我々は。うん、試合の結果だけ見てさ、勝った負けた、
そうだね、
うん、そんなにプロ野球を見ない人からすればね、うんうん、でも裏側ではこういうことが行われてて、こういう風にお金が流れてて、
うん
うん、なんかこうすごい現実的な漫画が出てきたもんだなと。
そうだね、
しかもそれが面白いからさ、
ね、
うん、本当に、ね、素晴らしい漫画だと思いますよ、うんうん、プロ野球界でお仕事するっていうことはこういうことなんだ、いい漫画です。
最近ね、雷雲のごはんちゃんがね、
うん、
こうブログにね、無駄で読んでるって
書いて、ね、書いてましたね。
あれはなかなかね、
うん、
なんか広がっとるって、
うん、ちょっと嬉しいですね。
ね、雷雲はファンの方もね、
はい、
もしちょっと無駄でに読んだことなかったら、
はい、
ごはんちゃんと一緒にちょっと大人買いしてみてはいかがでしょうか。
はい、まだ5巻なので。
そうそう、
はい、
大人の財力ならいける。
いけるいける。
うんうん
ね、大丈夫です。
そうそう、
大人買いまだまだ全然余裕でできます。本当に面白いのでぜひぜひ。
そうですね。
はい。
はい。
はい、
大体そんなとこか。
そうです。
裏線はそんなとこですね。
ですね。
じゃあちょっと話題、最初にチラッと行くけど、ペルソナの話。
はい。
ね。どうですか、そのペルソナは。
綺麗。
綺麗。
綺麗。とにかく綺麗、
うん。
うん。画面がすごいね、PS ビータ。
うん。
うん。
それね、もうね、ね、HD 画質ですから、
うん、
ね、
うん
うん、
もうだってほら、アニメーションはほら、以前のものを使い回しだから、
うん、
そんなになんか目立った感動はないんだけれども、
うん、これポリゴン部分、
うんうん、ポリゴン部分はちょっと感動するね、
うん、
だってプレステ2の時代の頃のポリゴンってやっぱりちょっとカクッとしてるというか、
うん、
やっぱりね、うん、その当時の技術だから、
うんうん、
もう P4G になるとポリゴン部分でも前髪がこうファサッとなったりするんだよ、
うん、
あれすごいよね、
うん
うん、
そうそう、
そういう細かいところでねちょっと感動してしまいました、
うんうん
あとそのマップ画面も結構その奥行きが感じられるような、あれはやっぱり解像度のせいなのかな、
あれは解像度の問題というよりは処理能力が向上したからより奥まで描画できるようになってますよ、
うん、あそういうことか、
通りの向こうの奥の建物もしっかり描画できる、
うんうんうん、
あの学校で特に学校なんかだと、
うん、
廊下から視点変えると、
うん、
校庭の向こうの網まで見えますからね、
あそうなんだ、
あの八十神高校校庭広ってなんだよ、
へえ、
あの本編でもたまにセリフでこううちの学校校庭広いからって、
うん、
で出る時ありますけど、
うん、
マジ広いよ、
うん、
あの野球場がとあの普通のグラウンドがそのまま並んでるから、
あなるほどね、
広っていう、
それは広いね、
さすが田舎の高校っていう、
うん、
っていう今まで気づかなかったところがね、
うんうん、
あのより表現されてますからね、
うん、私まだそこまで行ってないよ、
そう4月、今あれで瀬島さんは4月の上中旬ぐらいですよね、
そうですね、
ね、
うん、
序盤も序盤ですよね、
はい、
うん、
です。
私は今の6月そこらですね、
あ結構行ってます、
ね、うん
うん、
あの辰巳寛治にまつわるイベントが終わったところですね、
はい、私はまだ知恵とゆき子のあたりで止まってますね、うん、
そろそろあのリセチが出てくる頃ですね、
あなるほど、
そう、
はい、
ね、そう、まあこれぐらいだとネタバレじゃないですよね、
そうです、
メインキャラだしさ、
そうですね、
う
ん、
そうそう、
はい、
ね、
うん、
そうそうね、えもうちょっとあのなんだろう、ネタバレになることが多すぎるのでなかなか言えないんですけど、
うん、
なんかあのイベント細かいイベントがいろいろ増えていいですよね、
そうそう、本当にちょっとしたところで追加されてる会話とかがあるので、
うん、
ぜひペルソナ4プレステ2の時代の散々やり込んだ方でも P4G はできればスキップせずに一周やっていただくことをお勧めします、
そうそう、
はい、
ね、
本当に本当細かいところでいろいろ変わってたりするんですよ、
そうそうそうそう、
うん、
ね、あとね、こう根本的にこう追加されてるイベントもいっぱいありますからね、
そうですね、
うん、大体そんなあの犯人探しと関係ないところでね、
うん、
CM なんかでは散々出てるバイク関係、ね、
はい、
ね、本当に
そうなんです、ほらだってプレステ2の頃は、
うん、
何かイベント大きいイベントがあってこう日数を結構すっ飛ばしてたりしたじゃないですか、
うん、
あのあたりにそれを埋めるようなイベントっていうのが用意されてるんだと思うんですよ、
うん、どうもね今回は3学期普通に動けるような気配があるよ、
ほ
ー、だってこれ別にネタバレを見たとかじゃなくて、
うん、
部屋の番長の部屋のカレンダー今回見れるんですよ、今までただの背景だったけど、
うん、
それでいつ食事があるかとか見れるんだけど、
うんうん、
ちゃんと1月2月3月カレンダーありますから、祝日でバレンタインデーって書いてあるから、
あそういえばバレンタインデーがなんかありそうっていうのはなんかファミ通かなんかで出てましたよね、
うんうん、そう、うん、ね、プレステ1の時は都合上バレンタインイベントはなかったですから、
ね、なかったですね、
一気に吹っ飛ぶから、
そうなんです、
そうね、今回、うん、あるで
楽しみだね、
バレンタインあるで、
あるで
ね、ついに直人君の料理の腕が分かる時が来るんじゃないかな、
あそうかもしれない、ね、明かされませんでしたからね、本編では、
そうですね、そうそうそうそう、ね、
まあ置いといて、
置いといてね、
はい、うん、まあでもこう P4G ね、こうリメイクされるって聞いて、うん、やっぱ一番ワクワクしたのはこう女番長ができるんじゃないかっていう、
まあそれはね、
うん、思うんだけどね、
まあでもね、まあね、
それやるとねやっぱりセリフの大幅追加がありますから ね、
まあ、ね、そうそう、ただファンが思い描いた展開はね、
うん、
コミュで再現されますから、ね、
あ、うん、
コミ、
うん、
ね、
うん、
そうそう、
うん、
ね、コミが2つ増えてて、それはお楽しみってことで、
うん、
あ、2つ増えてるってのはあくまで僕が6月までやったところなので、
うん、もしかしたらもっと増えるの、
ね、まだいるかもしれないけど、まあ、とりあえずね、
うん、
うん、ね、
でもそれ言ったらさ、勘のいい人は気づいちゃうんじゃない、
まあまあまあまあ、まあまあまあまあ、まあ、気づいたら気づいたで、
うん、
確かめるためにぜひやってほしい、
これもさ、ネタバレあるよってちゃんと言っとけばよかったね。
まあでもこれ以上は言わない。
うん。
うん、ネタバレなしで言うと、
うん、
ギリこんなもんですから。
でも、コミ2つ追加されるって、それはそれでネタバレじゃないですか。
いや、最初の記事の時点でもう英語コミって出てた写真が。
あ、まあ、それはね、それはそうだけど。うん、いや、でも、もう1個はだってほら。
ねえ、そういうこと言うから。そういうこと言うから。 ね。
じゃあ、今日はブログ記事のところに、ちゃんと P4G、ちょっと、ネタバレあるんでって言っといてくださいね。
うん、そうだね。ひょっとしたらネタバレかもしれないみたいなぐらいのね。
うん。まだ買ってない人、買う予定のある人はちょっと注意みたいな感じで。うんうん、
そうだね。
はい、
うん。まあ、ちょっとこれネタバレってことで、これネタバレ期待して聞いた人ががっかりするんじゃないこれは。
そうかもね。
やめときましょう、これね、うん。ネタバレじゃありません。はい。
はい、
ね。
はい、
P4G は、この辺にしときましょう。
はい。
お互いクリアしてからまたネタバレ会話ね。
そうだね。
やりましょうね。
うん。
これ言うすぐにいいかもしれない、これ。
そうだね。ね、
本当にね、うん。まあまあいいや。まあそんな感じですかね。
はい。
うん、
じゃあ今ちょうどまたユーストの話題が出たので。
そうですね。
うん。
うん、
ユーストね。うん、またほら、そう、この間突発的にやったのが意外と楽しかったから。
そうだね。
またやろう。
そうしましょう。
うん。
ね。
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 次はさ、前日ぐらいに告知しとく？
そうだね。
それともやる気になった時に突発的にやるのがいいのか？
難しいとこだな、
ね、
予定が見えないとわからんというか、
そうそうそうそう、ね、例えば明日やろうって言っても帰りが遅くなったりとかあるから ね、
そう
ね、やっぱやりたくなった時にやりますって言ってやるのがいいのか、
多分ね、っていうかやりたくなったら2時間後ぐらいにやりますって言ったらいいね、
そうだな、
せめてね、
そうだな、
それぐらいで、
うん、じゃあそれで、
それぐらいで、
うん、
そうしましょう、
そうしましょう、
ね、
じゃあ次回はやりますっていう時にはちゃんと2時間前に告知します、
そうですね、はい、その日のどっかに言うってことで、
はい、
しましょう、
はい、
ね、
はい、
まあそんなとこですかね、
はい、
あとはそうですね、まあ僕大体こんなもんなんで、そろそろ100回の告知をして終わっていきましょうか、
はい、はい、そうしましょう、うん、というわけでですね、今回配信させていただいているのが魚ラジオ第94回なんですけれども、はい、この後の、配信予定というものが、まあ、割と、ね、ライブの予定と関連して決まっておりまして、
うん、
はい、でそこから逆算しまして、100回記念の、
うん
うん、記念収録というものを、8月の12日土曜日に、
11だよ、
ごめんなさい、うん、8月の11日に、うん、行おうかと、
はい、
ちょっと一回切りたい、
いや、いいよこれも、
やだ、
いや、いいんじゃない、それぐらいは、
わかりました、というわけで仕切り直しまして8月11日土曜日、
はい、うん、
何時からかまだ決めてません、
はい、
はい、にですね、公開生収録ということでお送りしていきたいと思います、
はい、
内容としましては収録前に、まあ、30分から小1時間ほど、ね、2人でダラダラユースをやりまして、
ね、うん、
まあね、この間やったように質問コーナーを設けたりですとか、
うん、
まあ、リスナーさんの皆さんとちょっとコミュニケーションを取りつつ、
はい、
はい、ね、100回おめでとうなんてチヤホヤされつつ
チヤホヤしてくれそう、俺たちをチヤホヤしてくれ、
うん、
うん、
そういうことだ
ね、
うん、
もうね、
しつつ、ユーストをそのままユースト続けまして、
はい、
収録をするという、
うん
うん、なのであれですね、こうここちょっとカットしましょうとか、
うん、
こう噛んだから一回切ってとか、そういうやり取りがね、うん、見れるんですよ、
そうだね、
そう、あとは普段絶対流れることのないテスト、
ああ、
うん、一応テストね、
うん、そうだね、
するでしょ、だって
まあね、
うん、
うん
うん、でそういうものも、まあ、流れますのでちょっと楽しみにしておいていただければなと、
はい、
はい、というわけでですね、収録日ががっちり決まっているこの100回なんですけれども、
はい、
100回に向けてのメールですとか、
うん、
はい、まあ、この際だからちょっとね、マッキーノと瀬島に聞いてみたいこととか
待ってます、
あざといな、なんか今の、
うん、
置いといて、
はい、
まあね、ツイッターへのリプライなんかでも結構ですし、
はい、
メールの方も100回っていう風に本文かタイトルかどっかに入れていただければ、
うん、
100回まで取っておきますので、
そうです、
はい、それ以外のメールももちろんお待ちしておりますけれども、
はい、
はい、100回せっかくですのでね、皆さんと一緒に盛り上げていけたらいいなと思ってます、
はい、
はい、
ね、
で100回の収録内容というのはまだ全然未定なんですけれども、
そうだね、
うん、そのうち日が迫ってくるに従って何をやるかっていうのはちょっとずつ発表していけたらなと思います、
はい、
はい、というわけで8月11日時間見て、まあ、夜でしょう、
うん
うん、夜のどっかにやりますので、
はい
はい
ね、
また細かい生放送収録時間、
はい
はい、決まりましたらお知らせいたしますので、はい、よろしくお願いいたします、
お願いします、
はい、メール待ってます、
待ってます、 じゃあまあそんな感じなんで今日は締めていきましょうかね。
そうですね、ちょうど1時間ぐらいですからね。
はい、そうですね、はいはい、じゃあ今晩のお相手は私マッキーノと
手島でした。
はい。